ただいまは新約聖書の使徒言行録の2章29節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。前回も申しましたが、この使徒言行録の2章といえば、弟子たちの上に聖霊が注がれてキリストの教会が生み出された、ペンテコステの出来事が記されているところ、そういう印象がこう強いと思います。ただそのように、誕生したキリストの教会が歩み始めたばかりのそのキリストの教会は、初めに何をしたのか、そのことをがここにははっきりと記されております。その教会は何よりもまず神の言葉を語り始めた。つまり今ここで神様が私たちのためにどういう御業をなさっておられるのか、特にイエス・キリストを通して神は私たちに何をしてくださっているのか、そのことを語り始めたのであります。今日学んでまいりますこの2章の29節以下のところも、そういう神の御業を語る、ペトロの説教の一部分や、その中でも最も中心的なところと言っても良いと思います。早速その内容に入ってまいりたいと思いますが、今日中でも注目したいのは32節、33節に記されている言葉です。まずそのところをもう一度見てみましょう。32節、33節にこのように記されています。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ご覧になって分かりますように、まず語られますのは、神はこのイエスを復活させられたということです。このことは実に大事な、ペテロにとってはこの説教を語るペテロにとっては大事なことでありまして、繰り返しこれまでにも語ってまいりました。すぐ上の段の2章の23節でもそうでした。このイエスを神はお定めになった計画により、上の23節ですね、このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。イエス・キリストが復活された、いや神はあなた方が十字架につけて殺してしまったあのイエス・キリストを復活させられた、そのことが中心的なメッセージとして語られているわけですが、ただその時、その前に今一度私たちが心に留めるべきことがあります。それはイエス・キリストの復活が語られる時には、その背後においては人間の死という現実があるということ、その現実です。ペテロはその現実をしっかりと見据えています。どんな人間であれ、人の生涯というものはいつしか必ず死を迎えていく、死と滅びの中に飲み込まれていく、最後には何の命も希望もない死の苦しみの中に捉えられていく、そういう動かしがたい現実が私たち人間の運命を覆っている。今日の2章の29節以下のところでは、詩編の引用ということもありますが、ダビデという人物の名前が出てきています。で、このダビデというのは、 ご存知の方も多いと思いますが、イスラエルの歴史の中では最も偉大な王でありました。しかもただ単に政治的に偉大であったというだけではなくて、非常に信仰深い人物であり、旧約聖書の詩編に収められている多くの信仰の詩を残しています。しかもその詩編の中で、神様が救い主イエス・キリストを送ってくださる、そのことについても予言をしており、何よりもダビデ自身がそのキリストの先祖となる約束を神から受けていたと言われています。そういう意味で、ダビデは聖書の信仰においてもそれほど重要な人物だったわけでありますが、しかしそのダビデについてさえペテロは29節においてはっきりとえや強い口調で言っています。兄弟たち、29節ですが、兄弟たち、先祖ダビデについては彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデのような人物でさえ、その最後について関して言うならば、死んで葬られた、その墓は私たちのところにある。聖書はその現実を冷たいほどに厳しく私たちに語りかけてきます。もちろんだからといってダビデの偉大さ、信仰深さというものが否定されてしまうというわけではないんですが、しかしそういう現実を、死という現実を私たちはごまかすことはできないし、そこから目を離してはならない。ましてや私たち人間はこの地上の生涯の中で、もちろん素晴らしいこともするかもしれませんけれども、至るところで罪ということにまみれています。ペトロは繰り返し言いました。あなた方はイエス・キリストを十字架につけて殺してしまった、神が送ってくださった救い主をあなた方は拒否し、踏みつけるようにして、邪魔者のように抹殺しようとして現実にあの十字架につけて殺してしまった。私たちの歩みというのはそれほどまでに神の御心から離れたものであり、命に逆らうもの、罪に、死の苦しみに支配されたものに他ならない。こういう厳しいほどの現実に私たちはまず思いを向けなければなりません。痛みをどこかで覚えますけれども、冷めた冷静な目で私たちの動かしようのない現実としてこのことに目を留めなければならない。ただもちろんペトロの説教がそうであるように、そこで話が終わってしまっているわけではありません。神の道はそういう私たちの現実を貫くようにして、はるかに超え出るようにして、ご自分の御業を、命の御業を成してくださる、そして私たちをその神様の命のうちに導いてくださる。それが初めに申しました、神はこのイエスを復活させられたという現実であります。もう一つの神様の与えてくださる現実、神が使わせてくださったイエス・キリストが十字架を通して私たちを死の苦しみから解放して、新しい命のうちに復活させてください。今こそ私たちはこの神の御業に目を移していきたいのです。 しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられた。まあ、32節の言葉で言えば、まあ、神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人ですと言われている通りです。ただその時に同時にここを認めたいのは、32節の言葉に続く33節の言葉です。今日はこのことを学んで終わりたいと思っております。33節の御言葉、何とあるか。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。ここにはそれでイエスは神の右に挙げられと言われています。神はこのイエスを復活させられた。でもその復活で終わるんじゃないんです。十字架につけられて死んだけれども、それで終わんなかったよ、復活したんだよ、やっぱ神の子は違うだろう、すごいだろう、そういう話をしてるんじゃないんですね。イエス様が復活されたということに、さらにそのイエス様、復活されたイエス様が、新しい命を勝ち得てくださったイエス様が神の右の座に挙げられるという、さらに大きな恵みにつながっていくのです。ただいきなりイエス・キリストが天に挙げられた、父なる神の右に仕えた、右の座に仕えたと言われましても、何のことなのか、まあ、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。またイエス・キリストがそのように天に上がってしまったんだったら、もう私たちとは関係ないじゃないかと思う方もあるかもしれません。でもそうではないのです。イエス様が神の右に、天の神の右の座に挙げられたということ、そのことが何を意味するか、その点に関して、同じ新約聖書にあります、ローマの信徒への手紙の8章の御言葉をご覧いただきたいと思います。同じ新約聖書の285ページ、ローマの信徒への手紙というところの8章の下の段ですね、34節から35節を見ていただきたいと思います。ローマの信徒への手紙の8章の34節、誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。まあ、ここでもイエス・キリストに関して、まず死んだ方と言われ、いや、いな、むしろとそれを否定して復活させられた方と呼び、その復活させられたキリストイエスが、神の右の座に、まあ、神の右に座っておられると言われています。では、神の右の座に敷かれて何をなさっているのか。それは、私たちのために取りなしていてくださる。そこにポイントがあります。そこに私たちの接点があります。イエス様はただ自分のために復活されただけではない。自分が生きるために、自分が死の中に陥ってしまわないために復活されただけではないのです。むしろ、命そのものであるイエス・キリストは、私たちが死の支配の中に囚われてしまわないように、私たちをその死から救い出すために十字架につけられて、復活された。そして、その復活の新しい命を獲得された後に、天の 神の右の座について、今なおこの私たちのために取りなしていてくださる。この私たちが罪のうちに失われてしまうことがないように、神様から切り離されてしまうことがないように、今なお、神の右の座において、私たちのために取りなしていてくださる。私たちを神の愛のうちにしっかりとつなぎ止めていてくださるのです。先ほども申しましたように、私たちの地上における生涯を振り返りますならば、まあ、もちろん豊かな恵みもたくさんあるでしょう。素晴らしいこともあるでしょう。しかし、それにもかかわらず、罪にまみれているところ、神の前に失われているとしか言いようのない、罪の中に迷い込んでいる自分というものを見ずにはおれない面がはっきりとあるんです。毎日毎日、自分が気がついているときも、気がついていないときも、私たちの心は罪に向かい、人をも自分をも傷つけてしまうような、それこそ命に逆らうようなことを行っている面がある。ペトロもその点では同じです。先ほどの使徒言行録の中で、ペトロは繰り返し、ユダヤ人に向かって、あなた方が十字架に、イエス・キリストを十字架につけて殺したのだと言いました。でもそれは、決して、自分のことを棚に上げて、あなた方が悪いんだ。あなた方が殺したんだと。ユダヤ人たちをただ涼しい顔をして非難しているわけではないのです。ペテロ自身について、まあ、今詳しいことは申しませんが、福音書をお読みいただければよくわかると思うんです。もちろん彼自身はイエス様を殺す側に立ったわけではない。しかし、最も大切な時に、あなたもイエスという人と一緒にいたではないか。あなたもイエスの弟子ではないかと問われたときに、そんな人が自分は知らないと、断じて知らないと、三度にわたって否定してしまった。そういう罪を彼は持っている。今その自分の罪を脇に置いて、あなた方が殺したんだ、あなた方が悪いんだと言っているわけではない。大事なのは、誰が悪いのかという、犯人探しをしているわけではないのです。むしろ、ペテロも含む、自分は、律法を守っていると、確信しているユダヤ人も含めて、そういう、自分ではどうすることもできない罪の中に陥ってしまっている私たちのために、いや、日々その罪を増し加えてしまっているようなこの私たちのために、イエス・キリストが来てくださった。イエス・キリストが十字架について、私たちの罪にはるかに勝る神の許しの恵みを与えてくださった。しかも、それは過去の話ではなくて、今なお、天の神の右の座について、神の御前で私たちのために取りなしてくださる。日々、罪が増し加わるようなことがあろうとも、あなたが、私たちが失われてはならない。神の恵みから私たちが失われてはならない。そのためにイエス・キリストが、今も、取りなしていてくださるんです。ですから、まあ、ローマの信徒の手紙の8章の方ですが、その34節に続く35節において言われてますね。誰がキリストの愛から 私たちを引き離すことができましょう。自分の罪を思うときに、私たちはもはや神に愛される資格はない、もはや人に愛される資格はない、そう思わずにはおれないかもしれません。人はそう言うかもしれません。しかし神は言うんです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができるだろうか。さらに続けて少し先の37節においてこのことをもっと繰り返して言っています。ローマの信徒の手紙の8章の37節です。しかしこれらすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。イエスキリストが神の右の座に着かれて今なお取り成してくださっている以上、どんな被造物もこの世のどんなものも私たちの罪や私たちの思いでさえ私たちを神の愛から引き離すことはできない。イエス・キリストが私たちを神の愛のもとに、神の恵みのもとに留めていてくださる。そこに私たちは今生きる確かな土台を見出していくのです。確かに私たちはこの地上にあります。イエス・キリストは天にいらっしゃいます。私たちとイエス様との距離はあまりにも離れているように見えるかもしれません。そしてこの地上に生きる私たちはいつも身の回りの目に見えることに振り回されて、その一つ一つに支配されてしまいがちです。そういう時にはイエス・キリストの愛とか神の愛と言われても何か抽象的なものにしか思えないことがあるかもしれない。目の前の現実の方がずっと大きく真実に見えるかもしれない。自分自身の罪の方がずっと大きく真実なことに見えるかもしれない。しかしそうであるからこそペテロは、そして聖書は繰り返してイエス・キリストが神の右の座におられる、私たちの救い主となって私たちの罪をあがなってくださった、そして私たちのために命を勝ち取ってくださったイエス・キリストが変わることなく神の右におられて、今日も私たちのために取り出していてくださる、その現実に心を止めるように、その神の恵みに心をいつも向けるように語りかけるのです。神は変わることなく私たちをそのご自身の恵みのもとに、私たちのどんな罪にも勝る豊かな恵みのもとに招いていてくださる。私たちに必要なのは、いつも目を上げてこのイエス様をしっかりと見つめていく信仰です。探し世にあって耳を澄まして、このイエス・キリストの御声をしっかりと聞き取っていく信仰です。そして目には見えないかもしれないけれど、何よりも確かなイエス・キリストの恵みの支配に自分のすべてを委ねて、イエス様が指し示すところに従っていく信仰です。私たちはその信仰を持って私たちに与えられたこの命の道を歩んでまいりたいと思います。 誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしていてくださいます。その神の恵みのうちに私たちもまたしっかりととどまって、この世の地上の歩みをまたこの週も続けて前に進めていきたいと思います。そのイエス・キリストがいますところで、私たちが罪から解放されて、どんな罪からも解放されて、新しい命を目指して歩むことができる命の道が始まっているのです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御前にいずるときに、私たちは自分自身の罪ということ、また死というものを持って終わる私たちのこの地上の命の儚さということを覚えずにはおりません。しかしそのすべてを貫いて、貫くようにして、イエス・キリストが私たちの命となってくださり、私たちをその変わることのない、揺らぐことのない命のうちに招いていてくださることを信じ、感謝いたします。毎日の生活の中にあって、どうぞ、あなたの恵みにこそ目を注ぐことができますし、騒がしい中にあって、あなたの命の御言葉にこそ耳を傾けることができますよ。そして、すべてをあなたに委ね、あなたの命の道を歩むことができますよ。私たちを導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって今へ捧げします。アーメン。